皆さんこんにちは、草野美希です。
宮武哲郎です。
オフトピックはアメリカを中心に最新テックニュースやスタートアップビジネス情報をゆるく深掘りしながらご紹介する番組です。今回のトピックは労働がエクイティ化する現象について話していきたいと思います。エクイティ、
はい、
株というか、
そうですね、株でしたりオーナーシップだったり、まあ、だいたい僕が何か定義するときってすごい広い定義になっちゃうので、いろんな意味でのエクイティ
直訳すると何なんですか？
多分何かしらオーナーシップとか多分そっち系に入るのかなっていうところですね。もちろんその金融的な定義だともうちょっと株式とかそっち系になりますけど、なんかまあ今日はもうちょっと多分もうちょっと広い意味での公平性っていうところではないところです、
ね、あ、
僕は今日話すエクイティに話に関してはもうちょっと株式とかそっちに近しいものですね。
なるほど。
そうですね。今日は多分今週と来週、まあ、いつも通り2パートでやっていくと思うんですけど、今週はエンタメ編、
はい、
来週はスポーツ編、っていうちょっとカテゴリー分け、しながら、やっていきたいと思うんですけど、今日実はスタートは、まあこの収録を行っているタイミングでまだ起きているハリウッドのストライキ、
ありますね。
ありますよね。そこから、スタート、して、まあそこからなぜこのエクイティの話に行くかっていうところに、っていう流れになってくるんですけど、まあ、ハリウッドのストライキ、草野さんもなんか動画とかなんか記事とか見てますよね。
なんか AI の話も、AI の使用の規制みたいな話も出てましたよね。あとまあギャラの話とか、そのストリーミングとのなんていうかお仕事の話とかありますよね。
まさにそうで、で結構その、まあ、今回特に注目されている理由とすると、その脚本家と役者両側が、ストライキをやってること、大体片方しかやらなかったりするんですけど、今回43年ぶり、
は
い、に確か43年ぶりだと思うんですけど、両方していたんですけど、まあ、最後に両者が、やった時って結構昔で、まあその当時はなんかテレビが人気になってたタイミングだったので、それ、まあ、それに対しての、ストライキだったっていうところで、まあ、いわゆる映画で出演してたのがテレビにも出た時に、まあ、それもお金欲しいと。っていうところで、その後に確か役者が、ストライキしたのって例えば1980年代にあったと思うんですけど、それはなんか VHS ホームビデオとかが人気になった時とかだったので、草野さんが言うようにその AI、 今回 AI とか、まあ、あとギャラももちろんそうなんですけど、なんか大体テクノロジーが新しく入ってくるとそういうストライキが起きやすいタイミングでもあるのかなっていう、ところで、でまあこのそれはもちろん一部はその過去にオフトピックでも話したような社会的受け入れ、に対しての批判、その新しいテクノロジーの、
はい、
っていう部分もあるんですけど、なんかまあそれ以外にもそのギャラとかあとヘルスケア、まあ、保険とかそういうところもいろいろ交渉が、ある中で、なんかその個人的にそのギャラのところ、に関しては、まあなんかそのより高いギャラを交渉するべきなのか、なんかもっと違うものを交渉するべきなのかっていう、ところをちょっと気になっていて、
はい、
そもそもその高いギャラを要求するのはいいんですけど、問題なのはハリウッドでもうなんか無料でも働きたいっていう人ってめちゃくちゃ多いんですよね。
人気ですもんね。もうなんていうか、 出たい人はいっぱいいますもんね。
そうですよね。でなんか
で出れるものは限られてて、
うん、そうなんですよ。あのまさにそうで、出れるものがすごい限られてる中で、でも関わりたいですと、なんか何でも無料でもいいから何かしらを手伝いたいっていう人がめちゃくちゃ多い中で、それで高い給料をより要求するっていうのはなんかあのすごい難しい部分があったり、するのと、あとは結局給料の場合ですとやっぱ短期的なあの原因なので、もっと長期的な原因を、もしかしたら考える、べきかもしれないなと思って、いますと。なんでまあ一部この短期的な給料を、まあ、捨てるっていうほどではないですけど、あのそこの原因を、まあ、削減、する中でアップサイドを取りに行くっていう、ところで、まあ、だからこそこのエクイティっていう言葉が出てくる。でこれって、まあ、どういう形で、できるかというと、実際にこういう実例はあって、その役者側でもあって、あと脚本とか監督、側でも、ありますと。
はい。
で、まず役者側からいきますと、アイアンマンの話に なるんですけど、あのマーベルで1996年に破産、申請して、それであの復帰したんですけど、
はい、
ただやっぱりお金がもう本当になかったタイミングだったので、あのほとんどマーベルのいい IP を売っちゃったんですよ。なんで例えば X-Men とか、ファンタスティック4とかを FOX に売ったり、
はい、
あとスパイダーマンをソニーに売ったり、
ありましたね。
ありましたよね。なんであのスパイダーマンってあの2002年2004年2007年ってスパイダーマン1、2、3って出てきましたけど、あれはソニーの映画なので、で、あの3つの映画で確か 2.5 ビリオンぐらいの映画収入があったんですけど、マーベルってそのうちどのくらいもらったと思います？まあ、一応ソニーの IP ではあの ソニーに売却したんですけど、一部だけマーベルまだ権利っていうか、まあ、一部だけ売り上げをもらえたので。
でもめっちゃ少なそうですよね。
めちゃくちゃ少ないんですよ。あの62ミリオン。なんで 2.5% ですね。
8億7億円ぐらい。
80億円ぐらいですね。
80億円か、間違えました。
はい、なんでまあ、あの別にすごい悪い数字ではないんですけど、ただ映画収入として3000億円以上儲けてるので、
まあ、
そこと見てしまうと、やっぱすごい少ないっていう。
少ないですね、確かに。うん、
なんで、あの、まあ、そんな中で、あの、マーベルは、あの、まあ、8年間の、あの、まあ、2005年かな、2005年にメルリリンチと、8年間525ミリオンの、まあ、ローンみたいなものを組んで、それで、あの、自分たちで映画作らないとと、まあ、ソニーのそういうスパイダーマンの成功を見て、我々も作んないとと思って、ただ残りの、はい、その残り持ってる IP が、まあ、いわゆる BQIP っていうのもなんかすごい失礼ですけど、まあ、当時はそう思われてた IP で、なんであのアントマンとか、あのブラックパンサーとか、キャプテンアメリカとか、ドクターストレンジとか、シャンチーとか、まあ、当時は誰も知らなかったんですよ。
もともと人気なわけじゃなかったんですね。
もともと映画化もされてなかったですし、なんかコミックで、まあ、少しだけ人が知ってるみたいな。
へえ。
でもまあほとんどの人は、僕ももちろん多分全部知らなかったんで、なんでやっぱりまあそんな中で、アイアンマンを最初にやると。
はい。
で、結構最初の映画に140ミリオンぐらいの予算を組んだので、結構ベッド、はい、したんですけど、で、実は本当は、最初のアイアンマンの候補はトム・クルーズだったんですよね。
あ、でもぽいですね。
ぽいですよね。
ぽいっちゃぽいですね。
、うん、なんかやっててもおかしくないですよね。
うん、
そう。でも結果あの、違う方向になって、で、ロバート・ダウニー・ジュニアになったんですけど、
はい、
彼って、90年代の初めはあのすごい人気若手俳優として、すごい慕われてたんですけど、いろんな人から、
はい、
ただ、 いろいろドラッグの問題とか、
うーん、
ちょっと刑務所に入ったりとか、もいろいろあって、結構やっぱりキャリアをリセットしないといけない。
うーん、なるほど。
その中でこのマーベルの、オファーが入ってきて、なんでまあマーベルを仕切ってたケビン・ファイギーさんも言ってたんですけど、一番大きなリスクはロバート・ダウニー・ジュニアをと契約することだったっていう話だったらしいんですけど、まあもちろんロバート・ダウニー・ジュニアも当時めちゃくちゃ人気持ってたわけじゃないので、まあ、こういう映画出演をもらえたっていうところで、人によっては割と高めな給料を要求してもよかったと思うんですよ。でまあとりあえずそれをもらって、でまあ次いい映画作れるか分かんないので、でそこでできるだけ多くのキャッシュをもらうっていう、ことを、はい、その判断できたと思うんですけど、あえて低め、まあ低めって言っても5000万は 500K なんで、まあ、7000万とかですけどを、ベースの契約をする代わりに、映画収入の本当になんか多分 1% でもないですけど、なんか 0. 何パーをくださいとっていう交渉にして、
はい、
で結果それがうまくいって、
映画のそのギャラの話って毎回その映画とか俳優によってやり方変わってくるんですか？
違います、
配分というか。
違います。
それはやっぱ有名俳優さんとかだと交渉しやすい。
もちろん交渉しやすくて、役者によってはベース、まあ、ベース給料みたいなのがあるので、作品ごと例えば少なくとも10億円払ってくださいとか、っていうのがあったりするんですけど、役者によってはそれをあえて低くする代わりに映画収入の一部をくださいとか。
うまくいった時に、
はい、ただうまくいかなかったらその分もらえないっていう話でもあるので、なんで一緒にアップサイドをシェアしましょうと。でまあロバート・ダウニー・ジュニアのそのアイアンマンに関しては、最初の作品は585ミリオンの映画収入だったので、結果うまくいって、ロバート・ダウニー・ジュニア追加で2ミリオンぐらいもらったんですよ。
ほー。
なんでおそらく、まあ多分もともと多分1ミリオンもらえたかは分かんないですけど、でもそのぐらい多分もらえたと思うので、まあ良かったですと。
はい。
でその成功を見て、じゃあ次の映画アイアンマン2の時にロバート・ダウニー・ジュニアが、さらに交渉をして、今回はベースを上げたんですよ。ベースが10ミリオンになって、
はい、
一回成功するとすごいなっていうところですよね。一気に 500K から10ミリオンになるっていう、でまあプラス映画収入映画収入の一部っていうところで、結果合計12ミリオンもらったんですよ。
は
あ。なんで今その2回目の場合はベースの方が高かったんですよね。
ああ、それを、あ、なるほど。
まあ10プラス2で12ミリオンだったので、
はい。
でアベンジャーズ、の、はい、最初の映画が出た時に、まあ、さらに交渉をして、
はい、
ベース10なんで、それは前回と同じですよね、
うん、はい。
なんですけど、映画収入の部分への、分配を、ちょっと交渉して、結果的に、合計50ミリオンもらったので、まあ、10プラス40っていうことですよね。
すごいですね。
なんでまあそこはやっぱすごい、でまあ結果その後、まあ、合計マーベル作品だけで9作品ぐらい出るんですけど、ロバート・ダウニー・ジュニアさんは。それで、はい、合計450ミリオンぐらい儲かると。なんで、まあ、やっぱりそこの、自分へのベットをしたからこそ、そういうのが、できたっていうところと、まあ、その後の交渉も結構しっかりやってたっていう、ところもありますし、まあ、もちろんこれってロバート・ダウニー・ジュニアがやってることだけではなくて、例えば、インセプションって映画あるじゃないですか。
クリストファー・ノーラン。
はい。デカプリオがその時に、当時彼のベース支払わないといけないお金って20ミリオンだったんですよ。それをほぼゼロにして、
はい、
で映画収入のパーセンテージくださいと。
へえ。
で結果50儲かったんですよね。
この映画はいいって 脚本見ていいって思ったんですかね。
多分それもありまして、あと多分クリストファー・ノーランだったっていうところは多分あると思いますね、彼だったらっていう
確かに、
っていうのはあったと思うので、まあなんでそれ以外にトム・ハンクスも、トム・ハンクスとスティーブン・スピルバーグはプライベート・ライアンってアメリカではすごい人気な昔の映画があるんですけど、そこの2人で合計4割の映画収入をもらえる契約になってたりとか。2
人でっていうのは、
トム・ハンクスとスティーブン・スピルバーグ合わせて4割ですね。まあそこのスプリットは分かんないですけど、なんでまあなんかそういう、契約がいろいろ役者陣の中ではあって、でもちろん監督側とか、監督脚本、側でもそういうストーリーっていくつかあるんですけど、多分一番分かりやすいっていうか、なんかすごいいいストーリーっていうのも変ですけど、やっぱジョージ・ルーカス、もちろん僕はスター・ウォーズ好きなんで、ジョージ・ルーカスの話に なっちゃう、ですけど、やっぱりどういうふうに彼がスター・ウォーズを作れたかっていうと、実は契約交渉がすごい重要だったっていう、ところで、このエクイティの概念っていうのがすごい実は重要だったんですけど、ジョージ・ルーカスは1971年に最初に、スター・ウォーズではなくて最初の映画を出したんですけど、 THX1138 っていうものなんですけど、元と大学で大学でやってた映画プロジェクトを、そのままちゃんとした映画にしたっていう、ところで、その影響があって、ユニバーサルと提携したんですよ、その後に、
はい、
でユニバーサルから2つの台本を、書く契約をしたんですよね。
はい。
でそれ台本を書くんですけど、台本というかストーリーを書くんですけど、それがユニバーサルが、それを最初に、承認、いわゆる最初に、映画を映画化できる権利の契約で、
はい、
結果見送ることもできるんですよ。で見送った場合は違うところに行っていいんですけど、最初にその、はい、権利を欲しいですと。っていうところで、はい、そこでルーカスは2つ映画のアイディアを出すんですけど、1つが、アメリカングラフィティの、アイディアで、これは後々ヒットする作品ですけど、2つ目が当時はまだ名前が、タイトルがなかった SF 9パートの SF 映画で、
はい、
でそれを、ジョージ・ルーカスはルーカス・フィルムズの、自分で制作会社を作って、それでユニバーサル提携して、でユニバーサルは、まずアメリカン・グラフィティをの、台本を見て、これをやりたいですとで、そこをサイン、して、ジョージ・ルーカスはそこの作品を制作してた途中で、まだアメリカン・グラフィティが出る前にこの9パートの宇宙アドベンチャー SF 作品、の判断がユニバーサルができたんですけど、ちょっと分かんないですと、
はい、
で見送ったんですよちょっと長い、長いと
長いですね。それぐらい長い映画ってないですもんね。
ないですね。しかも当時は本当なかったので、そもそも続編とかっていう概念がなかったんですね、あんまり。で、ジョージ・ルーカスは分かりましたと。で、確かディズニーにも行って、
はい、
ディズニーも見送ったんですよ。で、最後にフォックスに行って、フォックスは分かりましたと、やりましょうと。で、ただ口頭ベースで合意してたんですよね。で、口頭ベースでの、条件が、ジョージ・ルーカスは、台本を全部書くのに、最初の映画の台本をしっかり書き込むのに50K、制作で 50K、 監督で 50K、 なんで合計 150K、 2000万ぐらいですね、の、はい、契約、にの口頭ベースで合意していて、で、はい、その時に、アメリカングラフィティが公開されたんですよ。
はい。
でアメリカングラフィティってめちゃくちゃヒットした作品なんですけど、制作予算が 750K だったんですよ。 で、映画収入が100ミリオン超えたんですよ。
へー。
なんで、めちゃくちゃ成功して、で、それで多分、ジョージ・ルーカスは交渉できたはずなんですよ。
はい、確かに。
少なくとも150系から、まあ、少なくとも500系。おそらく1ミリオンぐらいまで絶対いけたんですけど、それを捨てて、ただ、契約に追加の条件を入れて、
はい、
続編の権利はジョージ・ルーカスが持つっていう契約書にしたんですよ。
ああ、次の。
次の。映画は、ジョージ・ルーカスが所有権持つと。なんで、ユニバーサルと提携しなくてもいいっていう。違うところに行けると。
はい。
で、当時は続編っていうものがあんまり作られてなかったので、でもちろんジョージ・ルーカスもスター・ウォーズが 大ヒットするっていうのはもちろん知らなかったんですけど、ただやっぱり自分が作ってるもののコントロールをしたかったと。
うん、
そのオーナーシップを持つことによって自分のビジョンを果たしたかったと。
はい。
で、この一個の条件がルーカスフィルムにとって一番重要な判断だったんですよね。で、結果スター・ウォーズで、まあ、1977年に出て、11ミリオンぐらいの制作予算、まあ、これもなんか一時 5ミリオンだったのが8ミリオンで、まあ、最終的に11ミリオンまでなったんですけど、11ミリオンの制作予算で775ミリオンの映画収入を得た映画でしたと。
わあ。
なんで、まあ大ヒット、大成功した、作品、だったんですよね。で、まあその次の映画を、まあ、次に、作る前にもう一つ重要な契約の条件が実はあって、
はい、
当時は全くこれがなんか重要と思われなくて、まあ、今だと多分すごい多分重要視されると思うんですけど、商品化権、マーチャンダイジングライツですね、はい、をフォックスが持ってたんですよ。
別の会社なんですね。
まあ、いわゆるその映画の、
あ、そっかそっかそっか、
はい、彼らがディストリビューションしてるので、
配給側が、
はい、で、まあ、当時はなんかこれが別になんかどっちでもいいやみたいな話になってたんですけど、まあ、1977年にスター・ウォーズがリリースされて、1978年、には、4000万個のスター・ウォーズのおもちゃが売れたんですよ。
へえ。
なんで合計100ミリオン分のおもちゃが売れたんですよ。
わあ。
で、それを見てジョージ・ルーカスはマーチャンダイジングライツももらわないと。
はい。
で、そこの交渉をしだしたんですよね。その続編で。
はい。
で、普通だとありえない交渉なんですよ。だってフォックスが100ミリオン、まあ、もちろん100ミリオン儲かったわけではないですけど、めちゃくちゃマーチャンダイジングライツで儲けてはいたんですけど、普通だとフォックス配下でやらないといけないので、彼らが持ち続けるっていうのが普通なんですけど、続編の権利をジョージ・ルーカスが持ってるから、いわゆる、じゃあ次の映画をユニバースに持っていきますっていうのが言えたんですよね。
なるほど。
で、それは普通言えない話なんで。
でもグッズはフォックスが持ってる、持ち続けるんですか？
最初のスター・ウォーズだけなんですよ。なので、それを再交渉しだしたジョージ・ルーカスが、マーチャンダイジングナイツは全部こっちにくれと。
はい。
で、フォックスはもう合意するしかなかったんですよね。
続編もうちで作ってほしいっていう、はい、
で、結果マーチャンダイジングナイツは全部ジョージ・ルーカスに行って、フォックスは、映画とあとビデオレンタルの権利を7年間、取得して、
はい、
で、やっぱりその一個の判断だけでもすごい、やっぱりまあ、やっぱ IP の力ってすごいなって思うんですけど、この、例えばおもちゃだけでも、例えば2011年、2011年ってスターウォーズ映画が出なかった年なんですよ。その年にスター・ウォーズ関連のおもちゃって3ビリオン分の売り上げがあったんですよね。
売れてますね。
めちゃくちゃ、まあ、そのうち 本当 0.00001% は僕だと思いますけど。そうなんですよ。
なんでなんですかね。それはその出てなくても買いたくなるぐらいめちゃくちゃそのなんていうか、うん、まあその買いたくなる気持ちはすごいわかるんですけど、
うん、
なんか他に新しい IP が出てきたり目移りしちゃったりとかしないのかなと思うんですけど、それでも好き。
まあやっぱりリピートで何回も見てるので、別に新しく出てなくても何回、まあ僕、まあ2011年はさすがにそこまで見てないと思うんですけど、あの結構子供だと何回も同じ映画見るじゃないですか、繰り返しで。
うん、
そういうのは多分あるのかなっていうのは思いますね。
なるほど。
うん、なんでまあ結果ジョージ・ルーカスはその、まあ、スターウォーズ1本目作った後にあと5本あの自らスターウォーズ映画を作って、合計 4.3 ビリオン分の映画収入を、実現するんですけど、
逆にその なんでやめちゃったんですか、うん、最後までやらないで。
まあ、そもそもその全部の映画で、彼が、全部の監督をしたわけではないですし、途中で違う人に任せたりも した部分もあったり、したのと、まあ、結局その789を作りたかったかというと、まあ、結構やっぱエネルギー使うので、なんで、まあ、そういうのもあったのかなと。
なるほど。
でまあ結果まあ 4.05 ビリオンで売ってるので、めちゃくちゃそれだけでも儲かってるんですけど、ちなみに 4.05 ビリオンの なぜ05にしたかっていう、ところはマーベルよりマーベルが4ビリオンでディズニーに売却してるんですけど、
はい、
それを超えたかったからっていう単純にそういう理由だけなんですけどそうなんですよ。でもまあ結果スターウォーズが作られてからその次の35年間で、ルーカス、まあ、スターウォーズ関連のおもちゃって合計12ビリオンの売り上げがあって、 DVD だけで4ビリオン、ビデオゲームだけで3ビリオンで、本とかコミックで2ビリオンっていう巨大な IP に、なって、まあ、しかもそのやっぱりそのエクイティの概念をジョージ・ルカスも理解していて、そのオーナーシップを持つっていうのを知ってたからこそ、まあだからこそかもしれないですけど、ディズニーに売却した時って、まあ、その 4.05 ビリオンで半分キャッシュ半分株だったんですよ。で、一応噂されてるのは、いまだにその半分株式でそのディズニー株をもらったのはほとんど売ってないらしくて、
へー、
そこもその後多分当時がそこからも多分多少ない上がってるはずなので、なんでまあそこら辺のをやっぱりエクイティの概念をすごい理解してる人だなっていうのは思いますね。まあでも最初のやっぱりその条件をつけたっていうのが一番重要だったポイントですね。
もしじゃあ宮武さんが脚本、まあ、監督脚本家で、これは面白いってなったら、うん、で続編作りたいってなったら同じ交渉します、ジョージ・ルカスと。
難しいですよね。もちろんその、うん、どれくらいお金もらってるかにもよってだと思うので、まあ、ジョージ・ルカスももしかしたらそうですね、なんですかね、なんかジョージ・ルーカスのやっぱすごかったところって、その成功するかしないかっていうのをやっぱり分かってない中で、あれをあの判断をできたっていうところですよね。ただ自分のクリエイティブにコントロールを持ちたかったっていう。
ああなるほど。
うん、
クリエイターですね、それは。あとやっぱでもカテゴリーもあるかもしれないですね。なんかスターウォーズみたいな、やっぱマーチャンダイズした時に売れそうなものというか、なんかすごくそれは相性がいいっていうのは分かる、なんか事前に分かりそうな気がするというか、ヒットしたらグッズまで売れそうな気がするというか。
そうですよね。特にまあ今だとより多分ビジネス的にビジネスを理解する人が多いので、そこまで計算する人って 結構多いと思うんですけど、多分当時は計算されてなかったんですよね誰も。多分そもそもフォックス側もそうですし、ジョージ・ルーカス側も多分そうで、マーチャンダイジング・ライツなんかまあまあどっちでもいいやみたいな感じだったらしいので、
なるほど。
やっぱ後々まあ特にヒットしないとあんまりなんか交渉してもっていう話になっちゃうんで、
うん、
っていうところなんですけど、やっぱりまあやっぱり今だとそれを理解してる人ってより多いので、それこそあのジョーカーっていう映画あったじゃないですか。
はい。
あそこの
DC の方ですか。
それを書いて、まあ、監督したトッド・フィリップさんっていう、方は、給料ゼロにして、
へえ。
でエクイティを取りに行って、確か 10% から 13% ぐらいの映画収入をもらう契約にして、それで70ミリオンぐらい儲かってるんですけど、
へ
え。実は彼、これは彼が初めてやったことではなくて、彼ってあのハングオーバーのシリーズを作った人で、
私もなんかジョーカー出た時なんか全然過去に彼が作ってコメディばっかりだったじゃないですか。
あ、はい、
だからなんか全然違うから面白いですよね。でもなんか、ホアキン・フェニックスが出てるのはなんか期待みたいな感じでした。
まあ、難しいですね。ジョーカーの場合だとどうしてもあのダークナイト あのヒース・レジャーさんがすごいアイコニックな人なんで、ジョーカー役としてはすごい多分あの難しい役割だと思うんですけど、でもめちゃくちゃうまく演じましたし、あのまあこのトッド・フィリップスさんもハングオーバーのシリーズで実は似たようなことをやってて、なのでやっぱそういうのも、理解してる監督さんも結構増えてますし、まあ、それこそ直近ですとオッペンハイマーっていう映画がアメリカとかで出たと思うんですけど、そこの監督やったクリストファー・ノーランさんも、実はそれをもう条件とした交渉になっていて、いろんなスタジオに会った時にあの、制作で100ミリを払ってください、でマーケティングで100ミリを払ってください、でクリストファー・ノーランが全部のクリエイティブコントロールを持って、プラス、映画収入 20% もらいますと。
結構、
まあ、かなりの強い交渉ですよね。まあでもやっぱそれだけの、やっぱ監督に、なっていると、まあ、そういう交渉ができるという話、だったんですけど、ただまあなんかその一方で、例えばジョン・ファブローさんってあのアイアンマンを監督として務めた人で、まあ、アベンジャーズとか EP として入って、であの、ディズニープラスの人気、番組のマンドロリアン、
はい、
を作った人なんですけど、彼ってあれを作ってあれをすごいヒットさせて、もちろん多分 ある程度の給料それでもらったと思うんですけど、エクイティを全くもらわなかったので、なんでやっぱそう、なんかそっちの方が多分どちらかというと普通、
アップサイドはあんまりない、
なんかやっぱりベース給料ベースで支払うのが普通。でなんかこれってなんか YouTube の時代ですとやっぱちょっと変わってきたのかなっていうのはありますよね。
やっぱ広告収入のアップサイドがあるみたいなところですか。
そうですね。なんでそこはなんかそれこそあの、もっと VOX の記者のクレオ・エイブラムさん、
はい、
あの元々テックジャーナリストとして、確か VOX のNetflix番組とかも出てましたよね。あので、彼女は去年 YouTuber になって、あのヒュージェフ・チューっていう、そうですね、100万登録者超えましたよね最近。やっぱりでもそれって多分 VOX 上だと、多分似たようなことって、まあ、例えば100万登録者を超えるっていうことは多分できたと思うんですけど、なんか自分の番組で、まあ、その分リスクを取ってるんですけど、やったからこそあの彼女の多分、今多分、まあ、もらってる給料とか、はやっぱりもう、まあ、自分の持ってるエクイティの方が価値があったり、なんかまあこのどこまで 金をお金としてもらうのか、自分、まあ、エクイティとしてもらうのかっていう、多分いろんな考え方があるんですけど、なんかそれこそ YouTube だと Mr. Beast とか、すごい、なんか最近すごい面白い現象が起きてて、彼の動画で。
はい。
彼って今もう 1.7 億人 ?1.8 億人になってるかもしれないですけどね、この、公開された時に。まあ、登録者がいるんですけど、過去12ヶ月間彼の動画実績見た時に、18本動画出してるんですけど、
はい、
全部再生回数1億超えてるんですよ。でもちろんなんか1億再生回数イコール1億人じゃないので、
はい、
なんですけど、まあそうです、まあなんか多分その完全同じではないですけど、例えばスーパーボールって去年 1.1 億人、 1.2 億人ぐらいの視聴者がいたので、
はい、
まあほぼスーパーボール級の動画をほぼ毎月出してるっていう、で、それだけのその視聴者がいる動画を出してしまうと、一つなんか僕も予想してなかった課題が生まれてきていて、ミスタービーストの中で広告主がいないっていう、
高すぎて、
そうなんですよ。
は
あ。なんで例えばスーパーボールの30秒広告って、去年ですと、30秒で 6.5 ミリオン。で、まあ、全く同じ価格になるかは正直分かんないですけど、その半分だとしても、まあ、少なくとも 3億から5億ぐらいかかる。で、まあ、それって、これ、ミスタービス自身が言ってたことなんですけど、ブランドによっては、なんか YouTube 広告予算の半分を1本の動画で出さないといけないレベル。
わー。
になってるので、それだとさすがに出せないじゃないですか、ブランド側は、
は
い、でミスタービーストも価格を下げるっていうオプションももちろんあるんですけど、それをやる必要ってどこまであるんだろう、だったら自分がブランド立ち上げて、そこで自分のものを、自分がオーナーシップ持ってるものを広告として出した方がいいんじゃないかと。なので、まあ、この動画を収録している直近の動画だと違いますけど、その前の動画とか前の前の動画って、フィースタブルズが、彼のお菓子ブランドですね、を、まあ、いわゆる広告として出していて。なんで、やっぱり自分がオーナーシップを持ってるからこそ、そっちを、まあ、ミスタービーストに関しては、もう広告収入よりも、自分のエクイティを伸ばした方が、絶対ペイするようになる仕組みまで、なるスケールまでいってると。うん。なんで、まあ、YouTube とか、まあ、エンタメ業界だと、そういう感じだ、あって、もちろん、スタートアップだと、まあ、こういうエクイティの概念って昔から、まあ、ストックオプションとか、まあ、株であるんですけど、なんか、まあ、特に日本のスタートアップだと、やっぱりストックオプションの制度とか、いろいろ多分、今、見直してるタイミングとかも、見直してる会社とかも、まあ、業界としていろいろ考えてるところもあると思うんですけど、なんかやっぱアメリカのすごいところって、このエクイティをすごいインセンティブとして出してるところ。で、確か Google も IPO した時に1000人の億万長者が出たりとか、Facebook も少なくとも1000人出たって言われてますし、確か Uber、Airbnb、Pinterest、Palantir、Slack、Postmates、Lyft、の、IPO だと多分合計多分3000から5000人ぐらいの億万長者が出ているので、なんか多分そういうのって多分なんか それをなぜなんか弁償したいかというと、なんか今までの例えば YouTube だと自分でチャンネル作んないといけなかったりとか、なんか自分で映画作らないといけないとかとなると、はい、なんか全員がそれをやりたいわけではないので、
はい、
ただ、例えば従業員であってもアップサイドを狙いに行ける仕組みっていうのは実際にあって、で、 これの多分一ついい事例が100 Thieves っていう、僕もすごいあの昔から注目しているあの e スポーツ組織かな、まあ、e スポーツライフスタイルブランド、なんですけど、彼らって結構いろんなコンテンツクリエイターを配下に、まあ、採用して配下に置いて、いるんですけど、一つ彼らがやった大きなことって2021年に、彼らが採用してた2人のクリエイター、Valkyrie と、Courage っていう2人の、クリエイターを、共同オーナーとして迎えて、で、まあ、特にその Valkyrie とか あのストーリーって僕もあの知ってますけど、彼女ってもともとゲームストップってゲームを販売するお店、
はい、
リテールショップで、働いてた時にインスタでなんかゲームの趣味のなんかインスタ投稿いっぱいしてて、そこから始まってるんですよ、彼女のキャリアって。
へ、結構じゃあ大人の方なんですか。
多分もう30超えてると思うので。
ああ、
うん。で、その彼女がゲームストップで普通の従業員として働いてた時に、まあ、インスタを投稿してて、そのインスタのフォロワーの何人かがなんかゲーム配信してくださいみたいなことを言って、でゲーム配信を Twitch で2015年からしだして、で結果それでどんどん人気に、なって、まあ、フォートナイトとか、が彼女が結構伸びた、一部のきっかけだったんですけど、で最終的に2018年に100 Thieves、でクリエイターとして採用されて、なんでずっと従業員として過ごしていた人、でも最終的にオーナーまで行ったっていう。でそれを多分実現するにはやっぱりそこのエクイティの理解を多分最初は持ってなかったかもしれないんですけど、やっぱりそれをどんどん、学びながら、まあ、最終的にオーナーになるっていう、判断をしたっていうのも、なんかそこのアップサイドをしっかり理解してるからかなと思いますね。
その選ばれた理由みたいなのはあるんですか。多分他にもクリエイターいっぱいいたと思うんですけど、
まあ単純に面白いっていうのが多分一個あった。
面白いっていうのはその彼女自身が、うん、
そうですね、彼女自身が
能力的に面白いっていう、
もちろんその ゲームを遊ぶ、なんかいろんなゲームを遊べるっていうのもありますし、単純にコンテンツクリエイターとしてめちゃくちゃ人気だったっていうのもありますし、そこのコンビネーションですね。
なるほど。
まあなんか彼女だったり、まあ、ミスタービーストとかもやっぱり自分のなんかビジネスを持つっていうのってどれだけなんかアップサイドにつながったりとか、なんかまあジョージ・ルーカスの場合だとコントロール、自分のビジョンをコントロールできるとかそういうのにつながったりするっていうのはこうあるんですけど、なんかこのオーナーシップの概念ってすごい重要だなと思っていて、
はい。
でなんか例えば音楽業界とかですと、例えば中間層にいるアメリカのアーティストってまあなんとなくですけど多分年間 50K から 150K ぐらいもらってると思うんですよ。中間層のアーティストの場合は。
それはストリーミングがメインですか？ライブとか。
これがすごい変わったと思っていて、どういうふうに儲かってるかが、昔ですと CD じゃないですか。
はい。
やっぱ CD 時代って、例えばアーティストが 80K もらうために、何をやってたかというと、まあ、20ドルのアルバムを2万枚売ればいいっていうなんとなく計算ですよ。でそうするとまあ20ドルのアルバムで全部彼らがもらえないので、多分まあ1枚あたり4ドルぐらいもらえると計算すると2万枚アルバム売れたら 80K ぐらいもらえるんですよね。
はい。
で当時の、まあ、CD 時代の時は、他のところから、収入源ってあんまりなくて、なんで基本的にアルバム売り上げがほとんどだったんですよね。 でそれを今同じようなことができるかというと、音楽だけで 80K ってめちゃくちゃ大変なんですよね。
ストリーミングもわずかですし、
そうなんですよ。
結局やっぱライブに集中しますよね、ライブとグッズとか。
そうなんですよ。すごいそのストリーミングはやっぱり、例えば Spotify とかですと、確か平均 Spotify 高い方なので、$0.004なので、年間2000万再生回数が必要なんですよね。それって結構な数になってしまうので、やっぱそれで 80K 儲かるのって非現実的、まあそのほとんどのアーティストに関しては、でさらにそのプラットフォーム側としても、その中華層のアーティストよりもやっぱりすごい人気のアーティストを押し出した方が再生回数で伸びるので、そういうインセンティブを持っていますと、じゃあ中華層のアーティストがどうやって儲かるかというと、まあ、草野さんが言ったように、そのライブだったり、あとグッズ、ところで、そのやっぱりそういうグッズとかもやっぱり自分たちの事業として売らないといけなくて、でやっぱりなんかそれこそ今の時代だからこそ、グッズって言っても例えば CD とか、まあレコードとかですよね、
はい、
を売るのって今まで以上に重要になってきていて、中間層のアーティストからすると、
はい、
でやっぱり CD とかレコードは今だと、なんかそれを家で流して聴くっていうよりも、やっぱ自己表現的な、まあ、自分の音楽のテイストを見せるためにそういうのを買ったり、まあ、アーティストの応援をしたいから買ったりとか、すると思うんですけど、まあ、だからこそそういうなんかそういうグッズ販売とかできる専用のプラットフォームとか、例えばバンドキャンプ、でエピックゲームズに去年買収している会社ですけど、そういうところがすごい重要になってきていて、でこのバンドキャンプのデータ、バンドキャンプって結構な数の多分中間層のアーティストがいるので、そこの去年のデータ見るとすごい面白くて、なんかより人気なアーティストほど、まあ、より人気なアーティストほど、売り上げ、そのフィジカルな商品、まあ、CD とかレコードとかグッズとかの割合が高くなるんですよ、全体の売り上げの。
はい、
で確かバンドキャンプ上のトップ250アーティスト、のフィジカルな商品の、売り上げ割合ってだいたい 50% ぐらいなんですよ。
はあ。
なんで音楽 50%、 リアルな商品が
50%。
で特にレコードがやっぱり重要。
へえ。
でやっぱりレコードってまあなんか最近年々伸びてるじゃないですか。
はい。ちょっとずつ、はい、
ハリー・スタイルズとかもテイラー・スウィフトとかもすごい売ってると思うんですけど、確かテイラー・スウィフトとか100万枚レコード売りましたよね。でもやっぱりなんかこのレコードがすごい伸びてる中ですごい面白いと思うのは、なんかまあレコードなんで一応音楽聴けるのは聴けるんですけど、でもやっぱ自己表現のためかなっていうのは個人的にすごい思っていて、でそれはなぜそう思うかというと、ある音楽 のリサーチ会社ルミネートっていう会社が、過去12ヶ月間でレコードを買った人たちを調査したんですけど、そのうちそもそもレコードプレイヤーを持ってるのが 50% しかいないんですよ。
友達もそういう人いました。
なんでやっぱりでもレコード買いたいと、なんか確か2016年でもなんか似たような調査結果があって、その、ターンテーブルを持ってる人たちのなんか4割ぐらいがなんかそもそも使わないと。なんでやっぱりなんかこういうその音楽を触る、なんか自分そのファンとしてはその音楽を触ったり自分で持つこと、オーナーシップを持つことが重要。でなんかこの触るっていう概念ってすごいなんか面白くて、全然エクイティの話と違うんですけど、なんかスティーブ・ジョブズが 2007年に iPhone を紹介した時になんか同じような話してたのを思い出して、なんか iPhone を通して音楽を触れるんだよっていうの
を
言ってて、なんかこのやっぱりあの触るとかタッチするとかなんかない持つっていう概念ってなんか音楽にとっては音楽って聞くものですけど、その持つ触るっていうことってなんかもっと重要なのかなっていう。
コレクション、
うん、
なんかしたくなるってなんかいろいろありますもんね。
なんか音楽を通してなんかカルチャーを作って、それのなんか商品化じゃないですけど、なんかまあ今日は、まあ、このエンタメ編っていうところで、あのそのなんですかね、なんかエクイティってもちろんなんかそのお金儲けっていう部分は大きかったりもするんですけど、なんかそれ以上にエクイティを持つ持たないことによってその根本的に行動が変わったり、自分のバリューシステムが変わったり、なんか考えが変わったりとかすると思っていて、でやっぱりそのエクイティを持つことによってよりリスクを背負うことになるので、よりそのことをなんかプライオリティに置いたりとかケアしたりとか、するっていうところで、なんか日本の特にサラリーマン文化の課題って責任をよく押し付け合うみたいな話って出てくると思うんですけど、なんかそう、なんかこのオフトビックのリスナーの方々もなんかすごい考えてもらいたいのは、なんかこの話で重要なのってなんか会社を立ち上げるとかそういう話ではなくて、なんかエクイティの意味合いってあると思っていて、
はい、
もちろんお金っていう意味合いもあれば、ジョージ・ルーカスに関してはお金っていうよりも自分のビジョンを成し遂げたいっていう話もあったり、なんか人が CD を持つっていうのってそのアーティストの応援をしたいからとか、なんかいろんな意味でエクイティって持ってるとあると思っていて、もちろんなんかその CD を購入する、そこのエクイティを購入するっていうのはそれを後で高く二次流通で販売するっていう人もいると思うんですけど、そもそもアーティストの文化を取り入れたいとか、その人の雰囲気を取り入れたいとか、なんかそういういろんな意味があると思っていて、なんか一番重要なのって行くエンタメ業界も、まあ来週話すスポーツ業界もその VC 業界もそうですけど、アウトライヤーが勝つっていう、めちゃくちゃ勝つ人はめちゃくちゃ勝つ世の中なので、なんで人としてはどこまでのエクイティのリスクを取るかっていうのを考えないといけない。で、例えば、まあ、単純にお金的に考えると会社を設立するのってエクイティのバランスはすごい高いんですよね。でもその分給料がすごい低いっていう、最初は
リスクも高いですね。
そうですね、アーリーステージのスタートアップに入るとリスクはまだ高いですけど、まあ設立するほどは高くないですと。ただ給料もまあゼロではないですけど、まあ、そこまで高くないですと。で逆に上場企業に入るとエクイティのバランスはかなり低くなりますと。
はい、
ただその分リスクは低いですと。なので聞く高い、高いエクイティにするほど、ダウンサイド、下限のところを、どんどん下げるっていうことで、まあ、いわゆるゼロになる可能性が高くなると。で、逆に、エクイティのバランスをどんどん低くすると、上限がキャップされますと。
はい。
なんで重要なのってどのバランス感をしたいかっていうところで、で特に日本の場合ですと、アップサイドをすごいキャップする人が多い。でそれがまあいいかどうかはその人が決めるべき 話なので、
はい、
まあ、なんか僕はなんかあのこと言うだ言う必要ないと思うんですけど、ただそこをどこまでのリスクを背負いたいかっていうのを選ぶのは、重要かなと思って、いますと。で、例えば Shopify とかってこれをすごいうまく、給与構成で出していて、これ確か去年出した制度なんですけど、はい、例えば何かオファー、 Shopify からオファーもらった時に、例えば1000万円のオファーだったとしますと、給料が、
Shopify で働く、
そうです、 Shopify で働く場合、
はい、
でその1000万をどれくらいエクイティにしたいのか、どれくらい、キャッシュとして給料としてもらいたいのかをスライドバー的に決められるんですよ。
へー、
なんでそこはもう Shopify としては自由に選んでくださいと。ただ、まあ、これぐらいの金額でオファーしてますっていう、ことをやってるので、なんかそれはすごいなんかいいなっていうのは思いますね。
確かに。でもなんか人事というか難しい、なんかめっちゃ一人一人違うの大変ですね。
まあでも全体の提示する額は同じなので、同じだった今。
あ、そっか、なるほど。
それで決めて、その後はもう自由ですと。その特にこのポッドキャストを聞いてる、起業家でしたり経営者に対して言うと、そのアップサイドっていうインセンティブってすごい強い時があるので、それをもっと活用してもらいたいっていうのは思いますね。
それはこの、ま、時と場合によっていろいろ割合変えてみたり、またいろいろですね。
なんかそのオプションをもっと提示してあげたいとか、なんか
いろいろあり方は、確かにやり方はありそう、
なんか本当はもっとスタートアップが上場するときにもっと日本で億万長者見たいんですよね。でそれってなぜかというと、最終的にそれってテックエコシステムにその人たちが貢献するからっていう。そこで社長だけが儲かるのは、テックエコシステムとしては良くないっていう、ところなので、なんかそういう、なんかもっとアメリカみたいにシリコンバレー的な社会を作るには、そういうエクイティの構図をもっと考える人たちが必要かなっていうのは思います。
でもそれは本当、日本の芸能系の人とか音楽もそうですけど、そこもなんか交渉でき、どうだろう、その今の現状がそんなに私も詳しくないのであれなんですけど、なんか対、なんていうんですかね、そういういろんな、なんかやり方ありそうですね。
あると思います。でこれはスタートアップだけではないと思うので、はい、まあ来週はちょっとこれのアスリート編をやっていきたいと思います。
はい、じゃあそんな感じで、今回も聞いていただきありがとうございました。気になった方はオフトピック JP のフォローお願いします。そしてメンバーシッププログラムオフトピッククラブもやっているので、ぜひ気になった方はノートをチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。さよなら。
さよなら。